神が発せられた言葉。神の裁きと刑罰に神の出現を見る。主イエス・キリストに従う他の何億人もの人々と同じように、私たちも聖書の律法と戒めに従い、主イエス・キリストの豊かな恵みを受け、主イエス・キリストの名のもとに集まり、祈り賛美し仕えている。そしてこれらすべてを私たちは主の配慮と加護のもとに行っている。私たちは時として弱くなったり強くなったりするが、自分たちの行動のすべては主の教えに従うものであると信じている。言うまでもなく、天の父の心にかなう道を歩んでいることも信じている。私たちは主イエスの再来を、その輝かしい降臨を待ち望み、また地上における命の終わり、神の国の出現、そしてヨハネの黙示録に予言されていることが、すべてその通りに実現することを待ち望んでいる。つまり、主が到来し、災いをもたらし、善人をねぎらい、悪人を懲らしめ、そして、主に従い、主の再臨を歓迎するすべての人々を天に引き上げ、神に合わせる。このことを考えるたびに感動せずにいられない。この世の終わりに生まれ、主の来られるのを幸運にも見ることができることに感謝する。確かに私たちは迫害の苦難を受けているが、それは永遠の重い栄光をあふれるばかりにを受けるための代償なのだ。なんと素晴らしい祝福だろうか。この切なる願望と主によって授けられた恵みによって、私たちは落ち着いた心で頻繁に祈ることができるし、さらに頻繁に集うのである。もしかしたら来年、明日、いやひょっとしたらもっと早く、誰も予期していない時に主は突然やってきて、主をひたすら待ち望んでいる人々の集団のもとに現れるかもしれない。主の出現を見る最初の集団となるために、天に引き上げられる人々のうちの一人となるために、遅れを取りたくないから皆我先にと争っている。私たちはその日のためにどんな犠牲も厭わず、すべてを捧げてきた。仕事を諦めた者や家族を捨てた者もいるし、結婚を放棄した者、蓄えをすべて寄付した者もいる。なんという無私無欲な献身であろう。このような誠実さ、忠誠心は過去の聖人さえも超えるに違いない。主が望む相手に恵みを与え、憐れみをかけるので、私たちの献身や資質はすでに神の目に留まっているものと私たちは信じている。だから私たちの心を込めた祈りも神の耳に届いているし、主が私たちの献身に報いてくださると信じている。しかも神はこの世を作る前からすでに私たちを慈しんでいたので、私たちに与えられている神の祝福や約束を誰も取り上げることはできない。私たちは皆未来のための計画を立てており、自分たちの献身や資質は天に引き上げられ、主に会うための交渉の切り札、または蓄えであると当然のごとく思っている。さらには何のためらいもなく、私たちは将来玉座につき、すべての国とすべての民族を支配する、あるいは 王として治めるものと考えている。私たちはこれらのことをすべて当然のこと、当たり前に期待できるものとして捉えているのである。私たちは主イエスに逆らうすべての人々を軽蔑するが、彼らは皆最後には滅ぼされるのである。一体誰が主イエスが救い主であることを信じるなと彼らに言ったのか。もちろん私たちは主イエスに倣って世間に対し思いやりを持つ時もある。彼らは何も知らないからであり、私たちは寛容で彼らを許すべきである。私たちの行いはすべて聖書の言葉に従っている。聖書と一致しないものはすべて異端であり邪教だからである。私たち一人一人の心の中にはそのような信念が深く根付いている。私たちの主は聖書の中にあり、聖書から離れなければ主からも離れないのである。この原則に忠実であれば私たちは救われるのである。私たちは互いに励まし合い支え合っており、一緒に集まる時はいつでも私たちの言動のすべてが主の心にかなっていること、そして主に受け入れてもらえるよう願っている。過酷な環境の中にあっても私たちの心は喜びに満ちている。こんなにも簡単に手に届く祝福のことを思うと断念できないものなど何もないのではないだろうか。手放すのが耐えられないものなど何もないのではないだろうか。これらはすべて暗に示唆されるものであるが、すべては神の目に見られている。吐きだめから引き上げられた一握りの貧しいものである私たちは、すべての主イエスの信奉者と同じである。私たちは天に引き上げられることを、祝福を受けることを、そしてすべての国を治めることを夢見ている。私たちの堕落は神の目にはさらけ出されており、私たちの欲望と貪欲さは神の目から見れば断罪されている。それでもこれらはすべてごく自然に、そして論理的に起こることなので、私たちのうち誰も自分たちの望んでいることが正しいことなのかどうか疑問を持たないし、ましてや私たちの誰一人として自分たちの固執していることすべての的確さを疑いもしない。誰が神の心を知ることができるのだろう。誰も追求したり探索したりせず、自分たちが歩いている道にさえ関心を持たない。なぜなら私たちが気にするのは自分たちが天に引き上げられるかどうか、祝福が受けられるかどうか、天国には自分の場所があるかどうか、命の川の水の分け前に預かり、命の木の果実を手にできるかどうかということだけだからである。私たちはこれらのことを得るために主を信じ、そして主に従っているのではないのか。私たちの罪は許されて、私たちは罪を悔い改め、苦き杯からのみ十字架を背負った。私たちの払った代価が主に受け入れてもらえないなどと誰が言えるだろう。私たちは油を十分準備していなかったなどと誰が言えるだろう。私たちはあの愚かな乙女にも、あの捨てられた者の一人にもなりたくない。しかも私たちはしばしば神に祈り、偽キリストに騙されることがないようにと求めている。 それは聖書の中に、その時誰かがあなた方に、見よ、ここにキリストがいる、またあそこにいると言っても、それを信じるな。偽キリストたちや偽預言者たちが怒って、大いなる印と奇跡とを行い、できれば先民をも惑わそうとするであろう。マタイによる福音書第24章23節から24節と書いてあるからである。私たちはこれらの聖書の言葉を記憶に留め、隅から隅まで知っており、貴重な宝として、命として天上に引き上げられ、救われるための保証として考えている。何千年もの間、聖者はその願望や夢を携えて亡くなっていったが、その人たちが天国へ行ったのかどうか本当に知る者はいない。死者は戻ってきているが、過去に起こったことはすべて忘れてしまっていて、依然として先人の教えや歩んだ道に従っている。それだから、どれほど月日が経っても、主イエスが、神が私たちのすることをすべて本当に受け入れてくれるかどうかは誰にもわからない。私たちは一つの結果を待ち望み、これから起こるすべてのことを想像するだけだ。にもかかわらず、神は沈黙を守り通して、人間の前には姿を現さず、言葉を発することもない。だから私たちは自らの意志で神の心と性質を聖書や印に基づいて判断するのである。私たちは今では神の沈黙に慣れてしまった。自分たちの行動が正しいか間違っているかの判断を自らの見方で測ることに慣れてしまった。神が私たちに要求していることの代わりに、私たちの知識、観念、道徳的倫理を使うことに慣れてしまった。神の恵みを享受することに慣れてしまった。神の助けが必要な時に、いつでも神が与えてくれることに慣れてしまった。ありとあらゆることを求めて、神に向かって両手を差し出し、神にあれこれ指図することに慣れてしまった。教義を守り、聖霊の導きに注意を払わないことにも慣れてしまった。その上、私たち自身が自分の主人である日々に慣れてしまった。私たちはこのような神を一度も会ったことがないのに信じている。神の性質はどのようなものか、神の持つもの、神であるものは何か、神はどのような姿をしているか、神が現れるとき、私たちはそれが神であるとわかるだろうかなどの疑問はどれも重要ではない。重要なのは、神が私たちの心の中にいるということ。私たちは皆神を待ち望んでいること。そして私たちは神の姿を想像することができるということである。私たちは自分の信仰を評価し、自分の霊性を大切にする。私たちはすべてを不潔なものとみなし、すべてのものを踏みつけていく。私たちは栄光なる主を信じ従う者なので、その過程がいかに長く困難であろうとも、いかなる苦難と危険にさらされようとも、私たちが主に従っていくとき、何も私たちの歩みを止めることはできない。命の水の川は水晶のように輝き、神と子羊の御座から出ていた。 川の両側には命の木があって、十二種の実を結び、その実は毎月実り、その木の葉は諸国民を癒す。呪わるべきものはもはや何一つない。神と子羊との御座は都の中にあり、そのしもべたちは彼を礼拝し、御顔を仰ぎ見るのである。彼らの額には皆が記されている。夜はもはやない。明かりも太陽の光もいらない。主なる神が彼らを照らし、そして彼らは世々限りなく支配する。ヨハネの黙示録第22章1節から5節。これらの言葉を唱えるたびに、私たちの胸は無限の喜びと満足感であふれ、目からは涙がこぼれる。主が私たちを選ばれたことに感謝し、主の恵みに感謝する。私たちは神からこの世では百倍もの報いを受け、その後に来る世では永遠の命を与えられている。だからもし神が今私たちに死になさいと言えば、一言の文句も言わずそうするであろう。主よ、どうぞ今すぐに来てください。一分も引き延ばさないでください。私たちは主が来られるのを待ち焦がれており、主のためにすべてを捨てたのですから。神は沈黙していて、私たちに姿を現したことはない。しかし神の働きはやむことがない。神は全世界を見ているし、あらゆる物事を支配しており、人の言葉と行動の一切をつぶさに見ている。神の経営は計画に従って段階的に行われる。それは静かに、また特に驚くような成果もなく進行するが、神の歩みはますます人類に接近し、神の裁きの座が電光石火の速さで宇宙に設けられ、その直後に神の玉座も私たちのもとに降りてくる。それはなんと神々しい光景であり、威厳と神聖に満ちた情景だろうか。鳩のようにうなり声を上げているライオンのように、聖霊は私たちすべてのもとにやってくる。神は賢く義に満ちて威厳がある。神は権威を持ち、愛と憐れみに満ちて私たちの間に静かにやってくる。誰も神の到来に気づかず、誰も神を歓迎せず、その上誰も神がこれからしようとしていることを全く知らない。人の生活は相変わらずで、心にも変化はなく、毎日がいつも通りに過ぎていく。神は神に従う取るに足らないものとして、平凡な一信者として、普通の人のように私たちの間に生きている。神には神が従事する物事や目標があり、その上に普通の人にはない神聖を有している。誰もその神聖の存在に気づいておらず、誰も神と人の本質の違いを見抜いていない。私たちは神を取るに足らない一人の信者としてしか見ていないので、のびのびと恐れることもなく神と共に暮らしている。神は私たちの一挙一動を観察しており、私たちの考えや思いつきはすべて神の前にさらされている。誰一人として神の存在に注意を払わないし、その役割を想像すらしない。さらに誰一人としてそれが誰であるか疑っていない。 私たちは単純に自分たちの活動を継続している。あたかも神と私たちには何の関係もないとでも言うように。たまたま聖霊がこの人を通して一辺の言葉を発することがある。意外なことのように思われるが、私たちはこれを神の発した声であると認め、神から出たものであるとすぐに受け入れる。なぜならこれらの言葉を誰が発しようと聖霊から出たものである限り、私たちはそれを受け入れるべきであり、否定することはできない。次回の発言は私を通して出されるかもしれないし、あなた、あるいは他の誰かを通して出されるかもしれない。それが誰であるかにかかわらず、すべては神の恵みである。しかし、その人物が誰であろうと、その人を崇拝してはならない。なぜなら、他のことにかかわらず、その人が神であるということは到底ありえないし、このようなごく普通の人を選んで私たちの神とすることは決してできないからである。私たちの神は非常に偉大で尊い。どうしてこのような小さく取るに足らない人が神に代わることなどできようか。加えて私たちは皆、神がこの世に来て私たちを天国へ引き上げてくれるのを待っているのだが、そのような重大で困難な仕事に、この小さく取るに足らない人が的確であることがどうしてありえようか。もし主が再臨するならば、白い雲の上に乗って現れ、すべての人に見えるようでなければならない。それはなんと荘厳なことだろうか。どうして神が平凡な人々の一群の中に静かに隠れていることなどできようか。それでも人々の間に紛れているこの平凡な人こそが私たちを救うための新しい働きを行っているのだ。この人は私たちのために何も明らかにすることはないし、来た理由を説明することもない。単になすべき仕事を段階ごとに自分の計画に沿って行うだけである。彼はますます頻繁に声を発し発言するようになる。それは慰め、励まし、忠告、警告などから非難や懲らしめまである。穏やかで優しい口調から荒々しく威厳ある言葉遣いまであり、どれもが人に憐れみと戦慄を注ぎ込む。彼が言うことはすべて私たちの中に深く隠された秘密に命中し、それは私たちの心を突き刺し、霊を突き刺し、私たちを恥ずかしく惨めな気持ちにする。この人物の心の中にある神は本当に私たちを愛しているのか、そして一体何をしようとしているのかと私たちは疑い始める。もしかしたらそのような痛みを耐えなければ天国に引き上げてもらえないのではないだろうか。これからの行く先や未来の運命について私たちは頭の中で思案するようになる。それでもまだ誰一人として神が肉体を得て私たちの間で働きを行っているとは考えない。神がいかに長い期間私たちと一緒であっても、どれほど多くの言葉を私たちに面と向かって語っていても、私たちはそのあまりにも平凡な人を自分たちの未来の神と 喜んで認めることはないし、ましてその小さな取るに足らない人に私たちの未来と運命の支配を任せたくないのである。私たちは彼から絶えることのない命の水を喜んで享受し、彼のおかげで神と向かい合って生活している。私たちは天におられる主イエスの恵みには感謝するが、神聖を備えたこの普通の人の気持ちには注意を払ってこなかった。それでもなお彼は肉体の中に隠れて謙虚に仕事を続け、その心の声を発し、人類が彼を拒んでも表向きは気にかけず、また人の稚拙さも無知も見たところは永久に許して、そして人々の非礼をひたすら黙認している。私たちが知らないうちに、この小さな取るに足らない人は私たちを神の一つ一つの働きの段階へと導き入れてきた。私たちは数えきれないほどの試練に耐え、数々の懲らしめを受け、死をもって試される。私たちは神の義なる威厳に満ちた性質を知り、神の愛と憐れみも享受し、神の偉大な力と知恵を感じ、神の愛らしさを実際に目にし、そして人類を救いたいという神の強い願いを見る。この平凡な人の言葉を通して私たちは神の性質と本質を知り、神の心を理解し、人の本性と本質をも知り、そして救いと完全にされるための方法を知るようになる。その言葉は私たちを死なせ、また復活させる。その言葉は安らぎを与えるが、罪悪感と恩義の感情で私たちを苦しませもする。その言葉は私たちに喜びと平安をもたらすが、大きな痛みも与える。私たちは時にはその手によってほふられる子羊のようであり、時にはその最愛のものであり、その愛と好意を享受する。時には私たちはその人の敵のようでもあり、その怒りの眼差しによって焼かれ灰にされる。私たちは彼に救われる人類であるが、その目には宇治のようでもあり、彼が日夜見つけることを考えている迷える子羊である。彼は私たちに対し慈悲深くもあれば軽蔑もし、私たちを立ち上がらせ、慰め励まし、私たちを導き、刑事し、刑罰を与え懲らしめ、私たちを呪いさえする。彼は昼も夜も私たちのことを心配し、昼も夜も守り、気にかけ、決して私たちのそばを離れず、その心血のすべてを私たちに注ぎ、私たちのためならいかなる代償も払う。この小さくて平凡な肉体から出る言葉の数々の中に、私たちは神のすべてを享受し、神が私たちに与えた終着点を見た。それにもかかわらず、私たちの心の中では虚栄心がはびこり、このような人を神として喜んで受け入れることができないでいる。この人が私たちにどんなに多くのマナ、どんなに多くの喜びを与えても、私たちの心の内にある主の地位を奪うことができないのである。私たちはこの人の特別な身分と地位をいやいやながらに尊重しているのである。もし彼がはっきりと語り、自分が神であることを私たちに納得させなければ、私たちは 決してこの人を神として、つまりもうすぐ現れるはずであったが、すでに私たちのもとで長く働いてきた神として思い切って認めることはないだろう。神による発話は続いていて、様々な方法や観点を用いて私たちにすべきことを諭し、その心の声を表す。その言葉は生命力を備え、私たちが歩むべき道を示し、真理とは何かを理解できるようにする。私たちはその言葉に引きつけられるようになり、その声音や話し方に注目し始め、そして意識下においてこの小さな取るに足らない人の心の声に関心を持ち始める。彼は私たちのために労力を惜しまず、私たちのために睡眠も食欲もなくし、私たちのために涙も流し、ため息をつき、病気に苦しみ、私たちの終着点と救いのために屈辱を耐え忍び、私たちが鈍感で反抗的なために、その心は涙と血を流すのである。この人のそのような存在と持てるものは普通の人を超えているし、堕落した者には誰も到達することができないものである。彼には普通の人にはない寛容と忍耐力が備わり、その愛はどんな被造物にも持ち得ないものなのだ。私たちの考えていることすべてを知っていて、私たちの本性や本質をこのように把握し、人類の反抗的で堕落した性質を裁き、天国の神を代理して私たちに語りかけ、このように人の間に働くことができる人はこの人以外にいない。彼以外に神の権威、英知、そして威厳を持つ者はいない。神の性質と神が持っているもの、神であるものがこの人から余すところなく発せられているのだ。この人以外に私たちに道を示し、光をもたらす者はいない。彼以外に神が天地創造から今日まで明かしてこなかった奥義を明らかにできる者はいない。彼以外に私たちをサタンの束縛や私たちの堕落した性質から救える者はいない。彼は神を代表し、神の心の声と訓戒、そして人類すべてに対する神の裁きの言葉を表現する。彼は新しい時代を、そして新しい起源を開き、新しい天と地、そして新しい働きを持ってきた。そして彼は私たちに希望をもたらし、漠然と生きてきた私たちの生活を終わらせ、救済の道を私たちに余すところなく見せてくれたのである。彼は私たちの存在そのものを征服し、私たちの心を得た。その瞬間から私たちの心は覚醒し、私たちの霊は生き返ったように思われる。この平凡で取るに足らない人物、長い間私たちの間に混じり生活しながらも私たちに拒否され続けてきたこの人こそ、私たちが絶えず考え日夜待ち望んできた主イエスではないだろうか。彼なのだ。実際そうなのだ。この人こそが私たちの神なのだ。彼こそが真理であり、道であり、命である。彼は私たちにもう一度命を授け、私たちが光を見えるようにし、そして私たちの心が さまようのを止めてくれたのだ。私たちは神の家に帰り、神の玉座の前に戻り、神と顔を合わせ、神の顔をこの目で見て、この先にある道を見た。その時、私たちの心は完全に彼に征服された。私たちはもはや彼が誰であるか疑わず、その働きや言葉にもはや反抗することもなく、彼の前に完全にひれ伏す。私たちの望みは、ただ残りの人生をずっと神の足跡に従って生きること、神に完全にされること、神の恵みと私たちへの愛に報い、神の指揮と計画に従い、神の働きに協力し、神が私たちに委ねたことを完成するためにできる限りのことを行うことだけである。神に征服されるのは武術の試合のようである。神の言葉の一つ一つが私たちの急所をつき、私たちは悲嘆に暮れ恐れる。神は私たちの観念を明らかにし、想像を明らかにし、堕落した性質を明らかにする。私たちの言動のすべて、思いや考えの一つ一つを通して、私たちの本性や本質は神の言葉によって明らかにされ、私たちは恥ずかしめられ恐怖で震える。神は私たちの行動、目的と意図、それに自分でも知らなかった堕落した性質までを私たちに示し、私たちを徹底的にさらけ出された気持ちにさせ、さらには完全に納得した気持ちにさせる。神は私たちが神に反抗したことを裁き、神に対する冒涜と糾弾を理由に私たちを罰し、私たちは神の目には何の価値もなく、生きたサタンそのものであると思わせる。私たちの希望は粉々にされ、もはや神に対する理不尽な要求や企てはしなくなり、私たちの夢さえも一夜にして消える。これは私たちの誰も想像できず、受け入れることのできない事実である。一瞬、私たちは心のバランスを失い、この先どうやって続けていけばよいのか、どうやって私たちが信じる事柄を保ち続けていけばよいのか、わからなくなる。まるで自分たちの信仰が振り出しに戻り、主イエスに出会ったことも親しんだこともなかったような気持ちになる。目の前のことすべてが私たちを混乱させ、どこか漂流しているような気持ちにさせられる。私たちは狼狽し、落胆し、そして心の奥深くには抑えきれない憤りと屈辱がある。私たちは鬱憤を晴らそうと試み、出口を探そうと試み、その上救い主イエスを待ち続けて、胸の中を打ち明けようと試みる。表面上は豊満にも謙虚にも見えない時もあるが、私たちは心の中でこれまでにない喪失感に苦しんでいる。時には表面上はいつになく冷静に見えるかもしれないが、内面では波打つ海原のような苦悶に耐えている。神の裁きと刑罰は私たちの希望と夢のすべてを奪い去り、私たちの途方もない望みはもはやなく、あの人が救い主で私たちを救うことができるということを信じようとはしない。神の裁きと刑罰は私たちと神との間に深い溝を広げ、誰もそれを渡ろうとさえしない。神の裁きと刑罰によってこれほどの挫折と屈辱を初めて感じたのである。 私たちは神の裁きと刑罰によって神の名誉と人による侮辱に対する神の不寛容を本当に認識した。それと比べて私たちはなんと卑しく汚れていることか。神の裁きと刑罰によって私たちは初めていかに自分たちが傲慢で尊大であるか、そして人間は決して神と同等ではなく、神と肩を並べることはないことを悟らされた。神の裁きと刑罰によって私たちはこのような堕落した性質の中でもはや生きていかないことを切望するようになり、そのような本性と本質からできるだけ早く抜け出し、もう神から憎まれたり神に嫌悪感を起こさせることのないようにと願うようになった。神の裁きと刑罰によって私たちは神の言葉に喜んで従うようになり、もはや神の指揮と計画に反抗する気持ちはなくなった。彼の裁きと刑罰によって私たちは再び命を追い求めるようになり、喜んで彼を救い主として受け入れるようになった。私たちは征服する働きから立ち去り、地獄から抜け出し、死の影の谷から抜け出た。全能神は私たちこの集団に属する人間を得たのだ。神はサタンに打ち勝ち、すべての敵を倒したのだ。私たちは堕落したサタンのような性質を持っている人のごく普通の集団で、ずっと前から神によってすでに運命が決められていた、神が掃きだめから救い上げた貧しいものである。私たちはかつて神を拒絶し糾弾したが、今は神に征服されている。私たちは神より命を受け、そして永遠の命の道を授かった。私たちがこの地球上のどこにいようとも、迫害や試練を受けても、全能神の救いから離れることはできない。なぜならこの神こそ私たちの創造主であり、唯一の贖い主であるからだ。神の愛は泉の水のように溢れ出て、あなたや私や他の誰かに、そして真理を求め神の出現を待ち望むすべての人に与えられる。月がいつも太陽を追いかけているように、神の働きは決して止むことはなく、あなたや私や他の誰かの上に、そして神の足跡に従い、神の裁きと刑罰を受け入れるすべての人に対して行われる。2010年3月23日発表。